Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海 IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース3月25日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日もいませんよ。今日はね、来年度4月から使う、取り扱う商品のなんかカタログの説明会があるということでね、何時頃になるんでしょうかね。例年よりもなんかカタログの量が多いとかって言ってたんでね、まあ、エンディングに間に合ってくれればなっていう感じですけどもね。はい、というわけで今度こすきちゃん忙しくてなかなか頭から出るっていうのがね、難しい状況になってますけども、まあ来週もね忙しいんでしょうね、年度末で。で、再来週になると今度は年度始めてまた忙しいんじゃないかなと思いますけどもね。はい、まあできるだけすきちゃん都合つけて出ますよとは言ってるんですけども、まあ、頭からの参考はなかなか難しいかなって感じですね。はい、まあ今日もね気温下がって、うちの会社の近くにもね、あの桜の見どころ桜の木があって、桜祭りとかするようなね場所もあるんですけども、なんか開花がなかなか進まないですね。今週末はまだお花見にはちょっと早いかなと。寒いんでね、外で食べたり飲んだりはちょっと寒いような状況ですけども、桜前線がですね、九州の方はですね、なんか前線が南下してるというね話があるんですよね。南部よりも北部の開花が進んでいるということだそうですね。本来北上していく桜前線なんですけども、なぜか桜前線が九州に限っては南下をしているということで、これはどうもね暖冬が影響してるんじゃないかということはそうですね。ということで、まあ九州で満開を追っかけようという方はね、北から南に向かってねどうも移動した方が、来週あたり満開が楽しめるかもよって感じですね。で、まあこの週末の天気ですけども、全国的に寒の戻りになるということのようですね。まず北日本の北海道ですね、26日土曜日は日差しが届いてお出かけ OK、 ただし札幌など日本海側では雪降るタイミングも。27日日曜は、道央道北道南では雪や雨の降りやすい天気ですということでね。はい、明日北海道新幹線開業ですけども、もしかしたら雪の中を走る一番列車になるかもしれないですね。そして東北地方ですけども、 太平洋側は土日ともに日差しが届いて、お出かけには問題のない天気となるようです。日本海側では26日土曜日の朝は雪や雨が降るものの、昼間は天気が回復します。27日日曜日は、雲が広がり雨も心配が出てくるということだそうですね。傘を持ってお出かけをしてくださいということだそうです。続いて、関東ですね。26日土曜日は日差しがあっても雲の多い空になります。にわか雨も心配ですと。また27日日曜日は朝から雲が広がってすっきりしません。ひんやり花冷えの週末にということだそうですね。そして北陸、北陸西部では土日ともに日差しが届き、お出かけには問題のない天気となりそうです。新潟では26日土曜日に雨が降るため、27日日曜の方がお出かけ日和となりますということですね。そして東海山梨、26日土曜日は日差しが届いてお出かけ日和となります。27日は低気圧がやってきて雨が心配です。傘を持ってお出かけをということですね。そして近畿、中国四国地方、26日土曜日は日差しが届いてお出かけ日和、27日は雲が広がってすっきりしません。そして九州地方、26日土曜日は晴れていても天気は下り坂、夕方は雨が降り出し雷も心配になります。もしお花見に行く予定がある方はお早めにということで、そうですね。27日日曜日は雲が広がりすっきりしません。そして沖縄、曇りや雨のすっきりしない空になりそうです。海開きが始まっていますが、青空に輝くビーチはしばらくお預けになりそうですということだそうですね。はい、ということで、まあずっと週末天気の悪い、はっきりしないような天気が続いてたんですけども、またそのパターンに戻ってきそうですね、今週末は。まあ来週はもう4月になりますんでね、ぼちぼち暖かくなってくれてもいいのかなってね、気がしなくもないですけどもね。まあ週末、お出かけされる方はちょっと気温が下がるんでね、何か一枚上に羽織った方がいいかもしれませんね。はい、それでは今日の誕生花を紹介していきたいと思います。3月26日の誕生花、ケマンソウ。花言葉はあなたに従うということですね。仏具のケマン、発音がちょっと分かんないな。仏間の装飾具に似ていることからこの名前になったようですということですね。別名タイ釣り草、お魚のタイを釣る草と書いてタイ釣り草という名前もついているそうですね。ケシ科の多年草です。高山植物の女王格であるコマクサと割に近い種となっているそうですね。中国、朝鮮半島が原産地です。日本への渡来は結構古く、室町時代とされていますということはそうですね。ケシ科の植物ということなんでね、有毒成分を含むということだそうですね。中毒症状としては心臓麻痺、呼吸不全、痙攣、麻痺、嘔吐、下痢、瞳孔縮小、体温低下など、あまりよろしくなさそうですな。ペットや小さなお子様が歯を口に入れたりしないように気をつけた方がいいかもしれませんということはそうですね。はい、そして週末ですので27日と28日も触れておきたいと思いますが、3月27日、ヒヤシンス、 花言葉はスポーツ。スポーツそんな花言葉あるのかって感じがしますけどね。ユリ科の球根植物ですね。地中海沿岸が原産地。古くから栽培され、園芸品種の改良は16世紀頃から始まったようです。日本には1863年、フランスからチューリップとともに入ってきたということだそうですね。ヒヤシンス、今が一番時期的には花の見頃ですね。うちにも何本か咲いてますね、ヒヤシンス。そして3月の28日、ソメイヨシノ、花言葉は優れた美人だそうですね。まさにお花見、日本気象協会の標準木になってますけどもね、100円硬貨の図案にもなっています。東京都の都の花でもあるそうですけどもね。バラ科の、落葉木ですね。ソメイヨシノ、皆さん多分ご存知だと思いますけども、自生種というものはないんですよね。これは人工的に作られた、ものですので、ソメイヨシノから種も作ることはできないんですよね。接ぎ木で増やすというのが基本となっていますと。だから全部が、日本中にあるソメイヨシノっていうのは全部同じ遺伝子のクローンなんですよね。だから、桜前線も追っかけやすいんですよね。気温によってこう徐々に咲いて徐々に散っていくというね、形になりますけども。はい、ということで3月26日の誕生花、ケマンソウ、27日ヒヤシンス、そして3月28日ソメイヨシノを紹介しました。それでは本編いきたいと思います。はい、それでは本編いきたいと思います。まず最初は鉄ネタからいきたいと思いますが、インターネットウォッチにあった記事です。明日3月26日開業の北海道新幹線 H5 系の車内ストリートビュー公開という記事が上がってました。 Google は3月26日に開業する北海道新幹線 H5 系車内のパノラマ画像をGoogle マップのストリートビューで公開しました。グランクラス、グリーン車、普通車の内部が見られますということですね。JR 北海道の列車のストリートビューとしてはこの他に特急旭山動物園号も公開されており、 Google のストリートビューギャラリーのページでまとめて見ることができますということですね。新幹線の車内のストリートビューっていうのは過去にも公開されてるんですよね。東北新幹線の E5 系、それから北陸新幹線の E7 系、あと九州新幹線の800系、これら公開されてるんですよね。あと新幹線以外でも、公開されてるものがありますね。キハ303とかキハ702、ホハフ3002なども公開されているということだそうですね。はい、ということでグランクラス、特にグランクラスなんてね、なかなか高くてね、乗る機会もないでしょうからねって決めつけてもいけませんが ストリートビューで乗った気分を味わってみてはいかがでしょうか。そして、この北海道新幹線絡みのニュースがもう一つ上がってます。トラベルウォッチにあった記事です。北海道新幹線開業に伴う航空自衛隊ブルーインパルスの祝賀飛行は3月26日15時を予定へという記事が上がってました。函館市は3月26日の北海道新幹線開業に伴う航空自衛隊ブルーインパルス祝賀飛行の詳細について発表しましたということですね。この発表によると、このブルーインパルスのフライト3月26日の15時から15時20分を予定していますと。実施場所は函館駅などの、周辺上空となりますと。で、飛行ルートも公開されているということだそうですね。千歳空港を飛び立ったブルーインパルスは14時30分から45分頃に新函館北斗駅上空を通過、そして14時40分から55分頃に木古内駅上空を通過して函館駅上空で祝賀飛行を行いますと。祝賀飛行終了後は再び新函館北斗駅上空を通過して千歳基地に帰りますということはそうですね。ただし、天候によってスケジュールの変更もしくは中止という可能性もあるんでね、その場合の告知なんですけども、函館市のウェブサイト、それから函館市のツイッターアカウント、これはアットマーク函館アンダーバー PR というアカウントのようですけどもね、それから FM イルカ、コミュニティ FM だと思いますけど 80.7MHz、 こちらで特別番組を組んで、そこでお知らせをしますということですね。はい。で、ブルーインパルスのフライト、まあ日本全国の航空祭とかでもね飛ぶわけですけども、必ずですね、リハーサルをするんですよ。で、実はもうすでに終わってしまってるんですが、今日25日、ブルーインパルス、リハーサルを行ってます。午前10時15分から10時50分にかけて、リハーサルのフライトを行っていたはずです。誰かこのリハーサル見れた方いたかな、どうかなって感じですけどもね。はい。ということで、まあ明日天気が良ければブルーインパルスのフライトがありますんでね、お近くの方で見れる方はぜひ、新幹線もいいですけども、ちょっと目線を空に向けてブルーインパルスのフライトも楽しんで見ていただきたいと思います。はい。それでは次のニュースも定通ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。海鮮ジャーラッピングの500系新幹線を限定デザインにという記事が上がってました。 JR 西日本は3月24日海鮮ジャーラッピングの500系新幹線のデザインを変更、山陽九州相互直通5周年ロゴをラッピングするとともに、先頭車両の海鮮ジャーをより躍動的なデザインに変更すると発表しました。この変更された新幹線は4月1日から運行を開始しますということはそうですね。海鮮ジャー、あ、ごめんなさい、海鮮じゃなくて幹線じゃ、あの新幹線の幹線ですよね。あのゴレンジャー系のキャラクターじゃないですよ、これはね。幹線じゃ、新幹線のキャラクター、ゆるキャラじゃないな、これはですね、2013年から、この幹線じゃのラッピング、新幹線500系を使ってね運行してるんですよね。で、2016年に山陽新幹線と九州新幹線直通運転を開始してから、5周年ということでね、この 5周年記念ロゴのラッピングを行うということになっているそうです。一度ね、この感染者のラッピングの新幹線見たことあるんですよね。車両的にどれぐらい走ってるのかよくわかんないですけどもね、そんなに頻繁に見れるものではないと思いますけどもね。はい、ということで、まあ山陽新幹線、九州新幹線乗る機会がある方は、もし運が良ければ見れるかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは宇宙ネタですね。これはどこのサイトだ？カグラという大型低温重力化望遠鏡のねサイトの方にあった記事ですけども、カグラは3月25日午前9時より試験運転の開始の予定ですと。装置としてはすでに調整を重ねながら予備運転は開始していますということで、こちら今日午前9時からカグラ本格運用を開始したということでね、 NHK のニュースにも出てましたけどもね、これはアメリカの研究者が重力波を観測したっていうニュースの時にちらっとお伝えしたと思うんですけどもね、日本でも実は重力波望遠鏡現在、製作中、建設中で間もなく運用開始になりますよっていうお話したと思いますけども、これがですね今日から運用というか試験運転ですね、正式の運用はもうちょっと先になりますけども、試験運転の開始を始めましたということだそうです。もしかしたらこれもっと早く動いてると重力波発見日本が一番乗りってカットになってたかもしれませんけどもね。はい、重力波望遠鏡日本の施設も今日からスタートしましたよということだそうですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは何ネタ、旅ネタかなトラベルウォッチにあった記事です。ネクスコ、ゴールデンウィーク期間中に渋滞が特に多い日は5月3日から5日の3連休というニュースが上がってました。ネクスコ東日本、ネクスコ中日本、ネクスコ西日本、JB 本市高速、それから日本道路交通情報センターは3月25日ゴールデンウィーク期間4月25日から5月の8日の11日間の高速道路の渋滞予測を発表しましたということですね。渋滞が特に多く発生すると予想される日は5月3日から5日の3連休10キロ以上の渋滞が多く発生すると予想される日は下りが5月3日と4日上りが5月の3日、4日、5日の3日間ということになってそうですね。渋滞の予想回数は、この期間中上下線合計で352回、下りが138回で3日がピーク、上りは214回で4日がピークとなりそうだということですね。まあ高速道路でこの連休というかまだもうちょっと先ですけどね、ゴールデンウィーク、通行される方はまあ渋滞をね加味して、移動時間をね、予定を立てていただきたいと思いますけどもね。まあ渋滞するのはだいたい毎年同じような場所ですよね。一番多いのが下り坂、緩やかな下り坂が続いて後に緩やかな上り坂になると、ここが渋滞になることが多いんですよね。はい、ということで、高速道路渋滞するんでしょうね。やだなと言いながら、多分ね、 3、4、5あたりちょっと大阪へね行く予定を今のところ立ててますんで、私もまさに渋滞の中に突っ込んでいくような形になるのかなとね、なんか気分が沈みそうですけども、はい、ということで皆さんもゴールデンウィークの移動早めに予定を立てた方がいいかもしれませんね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、ですね、iPhone SE スペシャルエディション31日発売ですけども、本日ですね au とソフトバンクが機種代金を公開してます。これを収録してる時点ではドコモさんは、発表してる形跡がないんでね、ドコモは明日以降の発表になるのかなと思いますけども、au それからソフトバンクどちらもですね同じ額に設定してますね。16GB モデル、実質負担額だけ紹介したいと思いますが、24ヶ月払いで月額450円、 64GB モデルが月額675円ということでね、0円というのはねやはりなくなってましたね。まあ多分ねドコモじゃない、ドコモさんも同じ金額で出してくるんじゃないかなとは思いますけどもね。そして同じく31日に発売されます iPad Pro、9.7 インチですね、こちらの金額も出てます。まず KDDI さん au さんの方ですね、これは 12.9 インチの方も発売をするんですね。 au さんの方は9.7 インチの一番安いやつ 32GB モデルのセルラーモデルの方ですね、実質負担額が1135円、 128GB モデルが1900円、 256GB モデルが2660円、そして 12.9 インチの iPad Pro の方ですね、 128GB モデルが3085円、 256GB モデルが3845円ということになってるようですね。これは、2年縛りですよね。で、3年縛りというのはね、これ、au さんだけかな、あるんですよ。で、3年縛りにすると、9.7 インチモデルの方が32ギガで1250円、128ギガで1790円。256GB モデルで2330円、そして 12.9 インチモデルの方ですね、2633円、あ、これ 128GB モデルです。ただし、この 128GB モデルだけ、初回の値段がちょっと高いんですね、2645円、2回目以降が2633円という形の3年払いですね。そして 128GB モデルが、3170円、月々の支払いということになっているようです。3年縛りって au さんだけかな。で、ソフトバンクも料金を出してきてます。ソフトバンクはですね、セルラーモデルと Wi-Fi モデル両方発売するんですよね。確か Wi-Fi モデルはソフトバンクだけしか取り扱わないんじゃなかったかなと思いますけどね、大手3キャリアの中で。 止まずに、あ、で、9.7 インチの方ですね。32GB モデル2年縛りで1140円、 128GB で1900円、 256GB で2660円、そして12.9 インチの iPad Pro の 256GB モデルが3840円。 128GB モデルに関してはもうすでにソフトバンクさん発売をしてますんでね、今回のこの発表の中には含まれてませんね。そして Wi-Fi モデルの値段ですけども、 9.7 インチの 32GB が 72,144円、 128GB が 91,584円、256GB が 111,024円、そして 12.9 インチの 256GB が 141,264円。 MacBook Air が買えるじゃん。たっけーなーって感じがしますけどね。うん、これで OS10 が走るならねいいんですけど、言うても iOS ですからね、そこまで出すかって気がしなくもないですけどもね。はい、ドコモさんに関しては明日以降の発表になると思われます。はい、続いてはキナキナさんの方にあった記事です。 Apple iPad 2向けに iOS 9.3 の新しいビルドを配信開始という記事が上がってました。バージョンアップ 9.3 をインストールした後にアクティベートができないという問題があったんですけども、これに対応する新しいバージョンの 9.3 をリリースしましたということだそうです。うん、これでスキちゃんも安心して iPad 2にインストールできるかなって感じですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。ソフトバンク 1GB で月額2900円のデータ定額パック小容量括弧1を4月1日より提供することを発表という記事が上がってました。このプランによりソフトバンクのスマートフォン、通話プラスデータ通信が月額4900円から利用可能になりますということで、政府から進言のあった5000以下にしなさいというね、5000以下のプランも作りなさいっていうのに対応するものですね。月額4900円で利用できるということで、まあ、これは話し放題、通話し放題に1ギガのデータ通信がしつく形になりますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんです。アップルローン24回払い特別分割金利 0% キャンペーンの実施期間を再度延長、6月30日までという記事が上がってました。これ昨年の11月から始まってるんですよね。アップルローン24回払い特別分割金利 0% キャンペーンで、このキャンペーン期間再度延長しましたということだそうです。このキャンペーンはアップルオンラインストアまたは直営店で3万円以上税込みを購入した場合に、金利が0円になる、あ、で0円で利用できるというものですね。で今まではですね、このキャンペーンは12回までしか金利 0% にならなかったんですけども、今回は24回まで金利 0% に、まあ、伸びてるというか緩和されてるという形になってるそうですね。このキャンペーン当初今年の1月5日までとなってたんですが、その後3月31日までに延長されていたんですよね。でこれがまた再度延長ということで6月30日までということになっているそうです。はい、それでは次のニュースですが、こちらも気になるキナーさんの方にあった記事ですね。 イングレスポケモンの AR ゲームポケモン GO のスクリーンショットやゲーム内容が明らかにという記事が上がってました。この間スクリーンショットじゃないかというね、記事が上がってましたけども、今回正式にこのスクリーンショットが公開されましたということですね。そしてスクリーンショットとともにプレイ方法も公開されたということですね。入手した卵は歩くことで返すことが可能で、卵やモンスターボールは公共の場にあるアート作品、歴史的スポット、博物館、遺跡といった場所、これをポケストップというふうに、ね、呼ぶそうですけども、ここで入手が可能ですということですね。またプレイヤーは3チームのうち1チームを選んで、ジムの所有権と名声をかけて他のプレイヤーと戦い、ジムもポケストップと同じように現実世界に出現するそうですということだそうですねイングレスは青と緑2チームに分かれるんですけども、ポケモン GO はどうも3チームに分けて競い合うということになっているようですね。はい、で日本では間もなくフィールドテストが開始される予定ですということですのでね、フィールドテスト申し込まれた方には多分メールかなんかが来るんじゃないかなと思いますんで、お楽しみにということで、私も一応頼んではあるんですけどもね。はい、それでは次のニュースですけどもこちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルストアアプリ内でデイワン2という日記アプリが無料でダウンロードできるキャンペーンを始めていますということですね。これは今週のアプリとは別ですね。アップルストアのアプリ、 iOS のアプリの中でダウンロードできるものですね。キャンペーンコードをもらって発行してもらって、それでダウンロードする形なんですけども、人気の日記アプリということはそうですね、私今ワンデーって言ったっけ、デイワン2ってやつですね。私はこの一つ前のバージョンだと思いますけども、デイワンクラシックってやつをねインストールしてたんですけども、これは5月1日まで無料でダウンロード、無料のキャンペーンコードが発行されるということですんでね、気になる方はダウンロードしてみていただきたいと思います。そして今週のアプリも今日公開されてますね。キナーさんの方にあった記事です。今週のアプリとしてモータースポーツマネージャーを無料配信中という記事が上がってました。このアプリはレーシングチームの監督となり、ワールドグランプリへの出場と優勝を目指すリアル志向のレースチーム運営シミュレーションゲームとなっていますということで、通常500円で販売されているアプリのようですけども、今日から1週間無料でダウンロードできますということだそうです。こいつ落とそうと思ったんですけどもね、まあ容量がでかいっていうのと、あと説明文がね英語で書いてあるんですよね。もしかしたらこれ日本語に対応してないのかなってちょっと思ったりもしたんですけどもね、容量が200メガ超えだったと思いますけども、気になる方はダウンロードしてみていただきたいと思います。それでは次のニュースというか最後のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。2015年の米国アナログレコード売上額は前年比3割増し、88年以来の水準に回復という記事が上がってました。全米レコード協会は23日、アナログレコードが2015年の売上実績を発表しましたと。売上額は4億1600万ドルになったということで、1988年以来の水準まで回復をしているということだそうですね。アナログレコード復 活の兆しって感じですかね。アナログレコード用のプレイヤーもなんか点々とね、紹介はしてないですけども IT 系のニュースブログに上がってきてはいるんですけども、まあ、値段もピンキリで何十万するものから何千円のものまであるようですけどもね。日本はどうなんでしょうね。アナログの波は日本へも押し寄せてきてるんでしょうか。うん。アナログレコード昔のが多分部屋の奥の方にあるんじゃないかなと思いますけどね。シングルとか LP とかあれもちゃんと保存してないとね曲がっちゃうんですよね。あんまりちゃんと保存してないからもしかしたら使い物になってないのかもしれないですけどね、うちにあるやつは、はい、このアナログの波日本へも果たして押し寄せてくるのでしょうか、どうでしょうかって感じですね。以上空海 IT ニュース3月25日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。ありがとう。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それでは本編の方行きたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
はい、でも鼻筋だけ、う
ん、ウキウキ
疲れたけど、まあ、うん、いいです。
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ですね、
はい、
おバカさんが今日はコラボ電車でなかったのでレポートできませんということで、
ああ半新電車だったっけ、
半急
だったな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いいよそんな無理せんでもね、ありがとうございます。のらちゃん今日の一杯札幌生ビール黒ラベル北海道新幹線開業ってことだ。今日、
うん、明日、
あ、本当だ、3月26だ。
うん。
この人ビールにイチゴ？
だね。明日北海道行くとブルーインパルスも見れるよ。
いいな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。岩成くんがアンケート答えてコンビニで無料引き換え券もらえるんですが、いる人います？ 10 名まで。いなければ勝手に送りつけちゃいます。土曜日いっぱいまでってことで。
いるいる。
送ったあなたにもプレゼント。あなたのお友達10名様に朝日座ドリームを送ろう。
おお。あれうちこれなんかハガキ来てたぞ。
ハガキこれツイッターって書いてあるで。
あ、いや言わないか、これツイッターだけど。ファミマから来てたのか、いやいやファミマじゃないな、朝日から来てたんだな、なんかアンケートに答えて1個プレゼントとかっていうのがなんかハガキが来ててそのまま投げっぱにしてあるな。
いらんってことよ。
いや、そのうちやろうと思ってたけど、まだアンケート答えてない。
アンケートに答えたらもらえる。
先着何名様にっていう風に書いてあったような気がしたけどな、そのハガキには。
うーん、
岩成くんいるいる。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、お散歩さんが今日の晩ご飯なんだ、
あ、チキ丼。
昨日はなんか チキンラーメンの ポテトだったよね。
うん、
今日は弁当。
チキ丼、チキ丼、
こだわりの鶏かも。
本当だ、
絶対いらない。こだわりの鴨肉、鴨もも炭火焼き、チキンラーメンを絶妙のバランスで合わせました。だって
チキンラーメンの上乗せるってこと、
ご飯じゃないんだ。
いや、でも待ってよ、ご飯じゃないの。お召し上がりになる前に紐を引いてくださいって書いてあるけど、これ紐引くとあの暖かくなるやつか、もしかして。
じゃないの。なんでかもないよ。
チキンラーメンなのにな。
でチキメンの中は焼き鳥丼といった感じだけど、チキンラーメンを崩してトッピングしてある、温め機能付きでホカホカってことで。
美味しそう。
カモで、
うん、
ご飯ないんじゃない。
だからこれチキンラーメンの下にご飯があるんだ。
カモはいらんで。
カモあってもいいけど、このカモの上にあるネギがいらんな。
カモとネギはお友達なんだよね。
カモネギ、
うん、カモがネギしょるんでしょ。
しょるんかい、
うん、ありがとうございます。
はい、
食べたい人は勝手に食べてください。はい、そして1241回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガンちゃんも配信お疲れ様でした。手羽早速ってことで。
手羽、
これ電話の点々は本当は手につけたかったんだろうけど、
多分ね。
鳥の手羽ですね。手羽早速。
可愛い。ありがとうございます。
ありがとうございます。それからバッドボーイズさんは最近なんかこういうなんかちょっと変わった車に凝ってるんですかね、こんな自家用車なら乗ってみたい、可愛いですねってことで。
これ何、二輪で走ってるってこと？
じゃない、バランス悪そうです。
うーん。
狭そうだし。
確かに。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが1241回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ドルビーさんがね、関係者の皆さんおめでとうございます。マツダのロードスター、世界カーオブザイヤー受賞だって。
はい、ありがとうございます。社内メール回ってましたね。
本当、
うん、
またな
んか日本カーオブザイヤーも取ったけど、世界カーオブザイヤーもいただきました。
また臨時ボーナス出るんじゃない。
いや、これに関しては出ないと思うけど。
だから紅白饅頭とか配られるんじゃない。
神社の祭り会。
あのロードスターといえばあのジミーちゃんですよね。
うん、買い替えかな。
これ新しいやつだよね。
そう、新型です。
かっこいいね。
うん、なかなかいい感じですよ。
高いん、ロードスターって。
いくらしたってたかな。
私これがいいな。
それに確かあれ3ナンバーになってたんじゃなかったっけ。5ナンバーじゃなくて、
なんか見た目が3ナンバーっぽいよね。
うん、確か車格でかくなってたはずですよ。
へー、
ライトウェイトスポーツじゃなくなったよなこれ。はい、ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。としろくさんがライトニングタイプ C ケーブル、おお、そんなものが出てたのか、早速オンラインへ。これで MacBook 12、
うん、
インチか、うん、との取り次ぎが楽に、うん、
はい、ありがとうございます。これはあのバックスペース F の中でその話が出たってやつですね。
そうなんですね。
うん、
はい、
あの僕も今日聞いてましたけど。
ああ、ついてるついてるハッシュタグが。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。のれちゃん、今日のお昼2種類インドカレー、もちろんナンもライスもおかわり自由。 うわすごい両方あるご飯と。
本当だ。
でもさこのご飯なんか
長いやつだよ。
長いやつでちょっとご飯に見えない。またいらんこと言うまか。
インディカ米ですね。
いいちょっとなんかご飯っぽくなくて怖い。
虫。
どこまで言わんけど、いやあのよく言えばシラスの塊みたいな感じですかね。
悪く言えば
言わない。ありがとうございます。
はい、
あんまり言うたこされるけ。
はい、どこへ。物干し竿に。
あっちの方へ。
で、はい、物干し竿がポッキーンと折れるって。
はい、そうだそうだ。ありがとうございます。
はい、
このなんか細長い米食べたことないわ。
これ一時出たじゃん学校給食に。あの日本が米不足になった時に。
こんなに長いのは出てないよ。
いやでも似たようなもんだよ。
その頃あなた子供だった。そうだでしょ。大人だったよ、うちら。
いやいやいやいやいや、学校給食に出たじゃん。
出てません。
え、違ったっけ。
また適当なこと言うよ。うちら大人でしたよ、あの米不足の時は。
え、そんな最近の話じゃないでしょ、あれ。
いや私働いてたもんだって。
どっけ。
また適当なこと言うよ。
はい、
ありがとうございます。みっさんが、あ、みっさんがじゃない、違う。お散歩さんだった。お散歩さんが、今日は寒風が吹く中の散歩、途中で雨がばらついてきたのでさっさと帰宅。しだれ桜の上の方が開き始めてた。
おー、ありがとうございます。これ寒風だね。
はいはい。あのつぼみがすごい濃いピンクだけど開くと薄い色になるんだね。
そうだね。
うん、綺麗だね。青空に生えてますね。
うん、
ありがとうございます。
はい、
ハムちゃんが、みっつん好きちゃんこんばんは。今日は久しぶりに製品情報になります。強化ガラスの縁掛けを防止するために最近はアルミフレームのが出てますが、今回はリアルシールドという製品です。だって、
リアルシールド、
液晶保護ガラス。
あ、フレーム部分が金属になってるやつね。
ん、フレーム何
だから、あのガラスだけじゃなくてガラスの外側を金属フレームで覆ってるってことよ。
これはフィルム。
ガラス、ガラス、
ガラス、ガラスフィルム
だね。うん、
わ、これが欠けんね、ガラスなのに。
あ、だから角がだいたい欠けてくるんだけども、その角の部分が金属になってるからガラスが直接欠けないってことよ。
へえ。お値段は、
お値段は出るかな。商品のあそこ行かないと見れないかな。お値段は
リアルシールド液晶6048円。
うわー、たっけ。たっけたっけ。
お値段ですね。それからみっつぁんがいつも話している金属製のバンパーなどは電波を減衰させるということで、このフレームタイプの強化ガラスも分かりませんよね。この手の情報をどこで調べ、どこを調べればいいのでしょうか。個々の製品の口コミだけかな。どこかに記事がないかな。あとマッチ箱の記憶あり、わらってことで。
おありがとうございます。
最後もマッチ箱に入れてしまえばいい。
どんなマッチ箱やね。あの金属製のバンパーというか金属製のケース、 iPhone の場合背面にアンテナがあるんで、ここを折っちゃうと金属で電波が弱くなるんだよな、ね、バンパーだとそこまで弱くはなんないと思うけどな。 iPhone のあの裏側の白い帯の部分、
うん、
あれを隠さなければ金属でね大丈夫だと思いますよ。
でも逆に言うとさ、うん、なんか今度の iPhone7 はこの横線がなくなって、その縁をこう覆うような形になるけ、そうなったら逆に心配かも ね。 そうだね。
iPhone7 はそういうデザインになりそうだから、もしかしたら金属製のバンパー影響が出る可能性があるわね。
ね、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 としろぐさんが配信お疲れ様です。みっさん、15年に売れた4インチ iPhone の数は300万台じゃなくて30ミリオン、桁が一つ違ってますせ。
3000万台、
すいませんね、もう私がおらん間に何かエラがしよったんですか。
いや、30ミリオン、ミリオン、
ミリオンは
100万、
100万、
あ、だからやっぱ3000万台か。そうだね、桁が一つ違うね。失礼しました、
すいませんね。
はい、
それから先日のマネーの感想、映画ですね、
うんうん、
見て損はない映画だと思います。ただ見終わって爽快ではないかも、成功してハッピーって映画ではないかも。あと金融世界の話なんで少し専門性が強いかも。一回じゃ完全に理解できてない、なかなできてないかな私も、ってことで。
はい、ありがとうございます。マネーシュートかな、
あのあれなんやらなんやら あのリーマンショックの時に使えない。
そうそう、リーマンショックの時にあの儲けた人の実話の話ですよね。
多分私も理解できんな、見ても。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ハムちゃんが、最近ゲームの話題が出てましたね。新しいゲームはパズドラレーダーは地方では辛いですね。あとクラッシュロワイヤルは面白いです。ワンバトル3分で終わります。それと逆転オセロニアというゲームも面白いですよ。オセロのルールなのでじっくり誰でもできますよ、ってことで。
はい、ありがとうございます。逆転オセロニアって聞いたことないな。
でオセロだよね、名前。
多分ね、
うん、そんなんがあるんだね。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんありがとう。はい、いっちゃんのツイートは読みません。
なんですよ、ツイートしてくれたのに。
冗談だよ。いっちゃんが、剣弁の思い出、小学校の時特用マッチ箱に入れてきた同級生がいた。彼のあだ名はトックトックトック。当時の容器は確かこんな形でしたよ。トック曰く、だって張り切れなかったからでした、わら、ってことで。あー、すごい、3つの言うのこれ。
そうそうそうそうそうそうそう、こんな感じ、こんな感じ。
これちゃんと蓋にさ、剣弁って言うと、うん、剣胆って言うのと書いてあるね。
あ、本当だね。
私の記憶があるのは確かに緑の容器だったけど、
うん、
あの
丸くなかったってこと？
いや、なんか上にシール貼ってなくて、これはなんかパコって開けても蓋がくっついたまんまな感じじゃん。
うん、うん。
私のなんか記憶にあるのは、
あ、これ外れたな、そういえば。
外す。ほんで上に蓋には何もシールも貼ってないけど、ギュッと押さえたらその中がちょっとモリっとしとったら蓋にメヤネってつきそうな感じのが透けて見える感じのケースだった。
これいっちゃん今でも使ってんの？
誰これ、マイマイ様とモサコ様って。
わかんね
え。どっかで拾ってきた画像かな。
かな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、旧芝の利休恩師庭園、ソメイヨシノが開花しました。29日頃見頃です。
おお。
それから小石川後楽園。内庭の江戸彼岸が今まさに見頃です。入り口正面のババ桜は満開。ババはあのおばさんじゃなくてよ、ジャイアントババのババですね。園内入って正面のしだれ桜は見頃を迎えています。
もう一つ、
六義園メインのしだれ桜が五分咲きになりました。ライトアップは4月3日まで開催です、ってことで。何、この人は桜巡りしてんの、はしごしてんの
かな。お疲れ様です。
ね、ありがとうございます。ジオちゃん、帰宅の友に聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからアメリカンさんが、 空海 IT ニュース毎日楽しみに拝聴しております。桜が咲き始めたのにいつまでも寒い日が続きそう。おかげで花粉症もまだそんなにハードになっていない。それから iOS9.3 にしたが、いや 9.3 にしたが、カープレイの設備にしたが、何度設定してもサーチのままだ。バッテリーが持たない。何とかしてくれってことで。
はい、ありがとうございます。カープレイ対応の車
なんじゃない、ちゅうかの設備にしたがって。
後付けってことかな、
分からん。いや、カープレイが気になってるんですよ私も。その今どうなん、どないなもんなんだろうと思って。
あ、そっか、ラパにもつけようと思えばつけられるもんな、カープレイ。
うん、オーディオを選択してたらのカープレー対応のやつがあるんで、高いんだけど。
十何万だ
っけ？11万、約12万
だったね。
うん。
それはつけなきゃ。
いや、月の払いがね。どうなんですかね、私カープレーどうなんだろう。いいのかな。
いや、悪くはないでしょ。
うん、そうなんだけど、なんか結構そのことにこだわっとったら結構周りの子はそのままいやせんとかって言うんですよ。
その前に車だって。
そう、そのままいやせん、そのことにお金使わんでいいって。大事あんだ、会社までね5分ぐらいしかかからんじゃないとかって、いつ使うんよって言われて。
今でしょうってはな。アメリカさん何に乗ってんだろうな。
私知っとんのは、まあ、鈴木関係は結構ね、カープレイに力入れとるみたいだけ。うん、新しく出たの、イグニスっていう車はもう標準装備じゃないや。標準じゃないけど、もうついてんだよね。ついとんかい。
ああ、上のグレードはついてるかもな。
なんかね、あんなこと言っとるし。何の車ですか？
なんでしょうね。
教えてください。
はい、ありがとうございます。
でも、設定に苦労してんでしょ？
iPhone 側では、設定でカープレイを出してサーチさせるしかないよな。
で、バッテリーが持たないっていうのがめっちゃ気になるわ。充電してくれんの？
いや、結局これはあれでしょ、そのサーチが終わらないからバッテリーがなくなっちゃうよって話なんでしょ。
あ、そうなの。
多分そういうことだと思う
けど
な。
よくわかるんですけどね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。なんかネタありますか？
ん、あの免許の更新に行くのをすっかり忘れていまして。
さっき思い出したね。
4月6日までなんですけどね。
うん、
この日曜日に行ってこようかなと思っているわけでございます。
うん、
あ、今日お昼に、うん、例のフェイスブックのメッセンジャーのところにバスケットボールの絵文字を送ったらゲームができるのを教えてあげたいんよ、うん、会社でみんなに。
お
う、めっちゃ喜んで、
うん、
みんなすぐできるんよね、私できんのに。ほんで、うん、できるんよ、やってみんさいやって言ってやったら、おお、面白い面白いって、私初めてこう目の当たりにしてみたんよね。あ、こんなゲームなんだと思って。で、うん、なんでスケヨちゃんできんのって言うけど、いや、多分 iOS 古い系じゃないんだら、なんでできませんのに知っとるのそんなこと、とかって言われてみたい。変な人とか言って。
変な人。
変な人。
早く OS バージョンアップしなさいよ。
そうだよね。あれ、ちなみにさ、Android もできるの、うん、Facebook。
あ、あと Facebook メッセンジャーでできるはずだよ、確か。
iPhone だけじゃないんだ。
うん。
そっか。
なんで？
いや、私の周り iPhone ばっかりだけんさ、みんな。
ああ、そういうこと
で、みんなその私が iOS のバージョンアップしてない系だっけって言ったら、私そんなんしたことないでとか言いながらしおるんよ、ゲーム。ほんで、ちょっと待って、あんた何バージョンって言ったら 9.3 ないよ。ちゃんと新しいのなっとるじゃんと。でも何もしないよ。なんで私はなってスケヨちゃんならんのって、知らんけなって言って。
スキちゃんの IT リテラシーが低かったってことね。
何ですかそれ、 IT リテラシ
ー？ IT リテラシーが、
リテラシーって何ですか？
リテラシーはリテラシーだわね。
ね、ちょっと知っとるかと思って横文字使いよって本当意味な、もう分かってないよ。
はい、明日北海道新幹線開業ですけど、どうも NHK さんがですね、
うん、
この一番列車かな、一番列車じゃないかもな、なんかヘリコプターで追っかけするみたいですよ、新幹線を。
何時に走るの一番は。
ね、NHK ニュースウェブというサイト行くと、その取材ヘリからの映像が見れるリンクがついてるんですが、今の時点であと9時間43分で出てるんですよ。
ちゅうことは6時ぐらいか
かな、だからやっぱり一番列車かな、これ
6時20分ぐらいか
かな。今9時間43分、さっきまで44分だったけど今43分に変わったん
だ。あ、6時28分ぐらいか。
うん、多分一番列車を追っかけるんじゃないかな、 NHK が。テレビのニュースでも多分映像は出ると思いますけども、このサイトだとずっと多分追っかけてる映像リアルタイムで見ることができるかもしれませんのでね。
早起きせんにゃいけん、
うん、見ようと思ったらね。
いやだ、休みの日まで起きたくない。
あとでアーカイブ公開するかもしれないけどね、
うん、
今42分に変わりましたね。あと
やっぱり6時28分だ。
おお、はい、ま、あの現地には行けないけどどうしても一番列車が見たいという方は明日早起きして NHK ニュースウェブのページで追っかけてください。
はい、
はい、
以上トラウミ IT ニュース3月25日でした。お届けしたのは、
長かったな5日間やっと休みだのみっさんと。
そうだよね、いやいや、私今日フェイスブックのそのメッセンジャーのさ話、あの空海の話引っ張っていったのに、なんで剣弁の話せんかったんだろうって今ふと思った。好きちゃんでした。まあ昼ご飯時だけね、叱られるよね。はい、それではまた来週、三四
ただものだんだん、
なんだ
なんだ。
皆さん良い週末を、ちゅうか桜がね、そろそろ見頃かもしれませんので、
ちょっと早いかもしれない、
見頃じゃない、見始めれれれれれれると思う。
れれれれれ、
見はそろそろ見ても変じゃない時期になってきましたんでね。
それまでは変な時期か。
いや、度外言うたれん。見てみて、
見頃は多分来週だよ。
だっけ、そろそろ 見てもいい時期になってきた。
日本語変だぞ。
見てみようよ。私も見てみるかな。
Bye. or at OmniIT News.